今日は、創世記の、8章からですね、まあ、9章の最後までいかないんですけども途中までですね、見ていきたいと思いますけれども、まあ、かなり前になってしまいました。この前の学びがですね2ヶ月前になってしまったんですよね。前回がイースターの前の受難週の時のですね、このイエス様の杉越の食事、最後の晩餐のところを読んでいきましたが、ということで、まあ、かなり空いてしまったので、まあ、前回のおさらいをしていきたいと思いますけれども、ノアの時代の大洪水ですね、ノアの時代の水による裁きの記録を今読んでいます。で、事の発端、つまりなんで洪水を神様が起こさなければいけなかったのか、ことの発端を見ますと、それはもちろんアダムが罪を犯したというところから始まります。そしてその罪が入ってきたことによって、カインが、兄息子のカインが弟息子のアベルを殺したという事件が起こりました。それからカインが放浪しました。さまよい出まして、そして妻をめとって、子供ができて、その多くの子供たちがそのカインの、この殺人をするというものの DNA のようにですね持っていて、もっとひどくなっていったんですね。けれども、アベルも失い、カインもいなくなったアダムとエヴァに神様はセツという子供を与えられたんです。セツの子孫が今度は、この神様の名、主の名によって祈り始めるという、神様により頼んでいくですね、そのような子孫が始まりました。で、その子孫の行き着くところがノアだったんですね。そしてそのノアのお父さんがノアと名付けた理由がですね、今までこのようにして苦労して働いているけれども、この子は私たちに慰めを与えてくれるだろう。で、この慰めとか休むというのがノア、まあ、ノアという言葉が休むとか慰めという言葉になります。で、その慰めとか休むというのは、その罪から出たその苦しみですね、耕かさない、汗して耕さなければいけないというのは、この神様がアダムに対して、そういうふうに言われたわけですけれども、その中でこの子は救いを与えるという、慰めを与えて休みを与えるという救い、まあ、キリストメシアのをこの自分の息子に、まあ、そうなってほしいという期待を込めていたわけです。まあ、実際キリストではなかったんですけれども、けれどもこのノアの生涯を通して私たちは、このキリストの働きを、私たちが信じているイエス様の働きを目で見える形で、型って分かるんです。型っていうのはその、型にはめるの型ですね、模型の形ですね、その型を見ることができるんですね。で、前回ですね、この暴虐に満ちたこの世の姿があったんです。そのカインの子孫によって、もう人のすること全てが初めから悪に傾いていたのを主がご覧になったとあります。そこで神はこの人を作ったことを悔いたと書いてますけど、この悔いたっていうのはその、非常に悲しまれた、残念に思われたと、まあ、いうことですけれども、そこで主は水によって消し去ろうとお決めになるわけなんです。しかしノアは神の恵みに見出されたと書いてあります。ノアが神の恵みに見出された、まあ、新化訳の訳は6章の8節で主の心にかなっていたとありますけれども、これは実はきちんと訳すと、神の恵みに、主の恵みかな、主の恵みに見出されたというふうに訳すこともできるわけなんですね。つまりアベルの時から、また節もそうですけれども、このように罪を犯してそのような世の中にいてもですね、神様が備えてくださったその罪の許し、それ神様が引き寄せてくださる、救ってくださるということを本当に受け入れて信じてですね、でそれで生きていた人だったわけなんです。ですから皆さんも何らかの形で今まで生きてきた その神様に反抗している神様とは違うところで生きてきた中から悔い改めて、そして神の恵みをイエス様によって受け入れたという経験を持っておられると思います。でノアもそのようでありました。でノアはですね、主と共に歩ん、神と共に歩んでいたとこの6章の9節にありますけれども、とっても大事ですね。この神と共に歩むというのは一体何かというとですね、一度ね神様にね信じてね、ああよかったよかった、神様よかったですって言って、もうすっかり忘れてね、その違う日曜日終わって月曜日から土曜日まではね全く違うこと考えてて違う生活しててね、ではなくて歩むと書いてますから、一緒に生活するということですね。神と一緒に生活をしていたっていうふうに言い換えてもいいと思います。ですからいつも神様にお祈りして、神様の言葉を聞いて、そして、生きていた人でありました。そして箱舟を作りなさいと神に命じられて、なんと100年以上かけて、まあ、昔ねすごいなんかちょっと時間がね長いんだよね、寿命も900何歳とかさそういう世界だったので、100年以上かけてですね、これを作りまた用意をしていたわけなんです。そして神様が箱舟に入りなさいと言われました。入ってですね、で入ったらその時に雨が降り始めたんです。で当時の環境というのは、今と少し違いまして、この創世記の一章を見ますと、この水と水の間に空間ができようと神様が言われて空ができたってあるんですから、なんか水の中に空があるみたいな感じ、つまり上の方はですね単なる雲ではなくて、もっともっとこの水があった状態ですね。そして下の方も地下水が、このふんだんにあったような状態です。でどちらもがですねこの弾けたんですね。どちらもがこう窓が開かれて、下の方の大いなる水の源って書いてますけど、それが壊れたっていうか開かれてですね、張り裂けって書いてますね。それでですね、どんな高い山々もこの水に覆われるということになったんですね。でこれが神の裁きであったんです。そして、本当に私たちは知らなければいけないのは、人間というのは裁きを受けなければいけない罪深き存在なんだということをですね、とても受け入れたくない、自分たちは正しい、自分たちはうまくやってるというふうに願いたいんですけれども、やはり人間は堕落してしまった存在なんだよということを聖書は教えています。で第2ペテロの第2の手紙にですね、今度は火による裁きがあるよとこう言うんですね。火による裁きがあるよ、まあ、それが核兵器なのか、それかそのいわゆる実際に隕石が落ちてくるのか、分からないですけれども、この火を伴った裁きがあるわけなんですね。でここまで私たちは読んできたんです。そして今日はですね、その神の裁きを神様が全部その行われて、神ご自身が満足したって言ったら変なんですけれども、もう全ての刑期を終わったらですね、もう本当に国はその人に対してですね、何か追い回すってことはないわけじゃないですか。ですよね。それと同じように全ての裁きを終わったらですね、神様はそこにとどまって休まれて、もう二度と裁きは住まいとお決めになるところをこれから見ていくんですよ。で新しい世界をあなたたちに与えるよう、私はあなたを祝福するよと、またやり直しの人生、まあこれは規模が大きいですから私たちにとっては人生ですけども、ここの歴史においてはやり直しの世界を、新しい世界を与えてくださるというところが今日学ぶところなんですね。では、一節をご覧ください。8章の一節ですね。はい、では一節をお読みします。神はノアと箱舟の中に彼と一緒にいたすべての獣やすべての家畜とを心に留めておられた。それで神が地の上に風を吹き過ぎさせると、 水は引き始めたですね。すごいですね。神が水を引き始めさせるその動機がまずちょっと、そうですね、動機をまず注目したいですね。心に留めておられたとあります。心に留めておられた、神が心に留めてくださっていた。大洪水があって世界中に水に覆われている、覆われていないものがない中で、箱舟だけがその表面を浮かんでいるわけなんです。しかし神様はノアとそこにいる動物が生き残るようにさせるという契約を結んでおられました。でそれを忘れなかったよと、実行に移しますよということであります。私たちは、絶えず自分が見捨てられているかもしれない、拒まれているかもしれないという、そういう痛い感情を持っている生き物ですね。今日曜の礼拝では詩編を学んでいますよね。で詩編を読んでいる中で多く、なぜ私を遠く引き離すのですか、なんで怒りを示されるのですか、このように自分が拒まれているという感情をですね、神様の前に訴えている箇所が多くあるんですね。で神様はこのことをよくご存知で、思い出すというそのことを行ってくださって、慰めを与えられるんですね。思い出すという言葉を使って、思い出すっていうとですね、人間だと、あ、なんか忘れちゃった、ごめんという思い出すなんですよね。で神様の思い出すというのはそういう思い出すではなくて、神様はその約束をあなたたちが忘れているというか、あなたたちがそれを信じら切れていないかもしれないけど、私は決して忘れていないよ、そして必ずそれを行うよって言って慰めを与えてくださる。これがですね、この思い出すとか思い起こすという言葉に現れているんですね。ですから、このような洪水のような主と共に歩む中で、一人でいなければいけない過酷な状況の中にいる、その中にもまさに自分がキリストにあって、つまり箱舟の中にあって守られている、箱舟の中にあって守られているように、キリストの中にあって守られますよという約束がここで見ることができるわけなんです。で興味深いのは、これから読んでいく中でノアとセットに家畜とか獣も、心に覚えてくださっているという、で今度契約もですね、この出てくる虹による契約もですね、あなた方とその地にある生きているものに対する契約というのがあるんですよね。ワンセットになってるんです。一つのセットになっています。こういうと語弊があるかもしれませんが、私たちはこの自然と一つになっています。それおかしいじゃないですか、進化論じゃないですかって言わないでくださいね。難しく勉強している人はね、今から説明しますね。神様は6日かけて天と地を作られました。でその人間っていうのはその6日目の最後に作られて、決して他の自然と別々ではないんです。しかし私たちの形にと、我らの形にと言われて、もちろん区別してご自分の形に、でも他のものも良しとされた、これは良い、これは良いと言って、最後に非常に良かったとこう言われたんですね。そしてアダムに対して神様は、この全てのものを従わせていきなさい、つまり支配していきなさい。このように自然というのは、人間がそれを養って管理して、そして、全てのものが神様からそういう生き物とか与えられてるんだけども、その管理してですね、養っていく。でこの意味での一体、その一つにされてるんだよ。で今は私たちはその姿をなかなか見ることができません。いや、むしろこれからもっと悪くなるんですね。2週間なるでしょうか、ネパールにおいてですね、未曾有の地震が起こってですね、もう1万人に死者がなるのではないかと、 まあ、言われているぐらいなんですけれども、こういうことがもう、私たち、この長く生きられた方もまたは比較的若い人もですね、変化に気づくと思うんですね。日本でさえが東日本大震災で気づきましたですね。でこういうことが起こって私たちは生みの苦しみをしています。生みの苦しみを神様が、許しておられるんです。けれども生みの苦しみって言ってますから生まれるんですよ。その生まれるって言うかって言ったらイエス様が戻ってこられた時にイエス様が王様となってこの神の国を地上に作ってくださる、この時が与えられます。その時に私たちが王となりまた祭司となると聖書に書かれています。また同じようにこの自然を治めていくものとして神様が立ててくださるわけなんですね。ですからここで、この、世界で起こっていることと実際の神様と契約を結んでいる人たちとの関わりっていうのがあるということに、この気づいて、ください。それからですね、次行きましょうか。また大いなる水の源と天の水門が閉ざされ天からの大雨がとどめられた。そして水は次第に地から引いていった。水は150日の終わりに減り始め、箱舟は第7の月の17日にアララテの山の上にとどまった。水は第10の月までますます減り続け、第10の月の1日に山々の頂が現れた。大雨が40日降りましたけれども、水が引き始めるのは150日後なんですね。まあ、神様が風を吹き始める時と、まあ、大雨が止む時に、まあ、時差があった、あの時間的な差があったと思うんですけれども、でこのアララテ山にとどまったとありますが、今のアララテ山はトルコと、ですね、アルメニアという国とあとロシアをまたぐ山脈なんですけども、そこの辺りにとどまりました。でここで大事な言葉はですね、とどまったという言葉です。でこのとどまったという言葉を休むとも約束が読むことができて、まあ、実はノアという言葉と同じになっています。ですから今私たちは日本語で聖書を読んでますけれども、もともと書かれていたのはヘブル語なんですね。ヘブライ語です。そこで読むとですね、このノアの言葉がですね、たくさん出てくるんですよ。その掛け言葉になってるんですね。だから神様のここでおっしゃりたいことが、休んだということなんですね。とどまったということなんです。すべての神様は裁きを、怒りを満たされて、そして休みに入られたということなんです。でここで覚えていただきたいのは、イエス様が十字架の上で全てが完了したと言われたんです。イエス様ご自身が神からの裁きとその怒りをご自分の身に受けられて完了したと言われました。それから最後の最後に息を引き取られるときに、父よ我が霊をあなたに委ねますという言葉がありました。委ねる、任せる、明け渡すということですけれども、ここに安息の休み、本当の意味での休息のですね、秘訣なんですよ。私たちが何かをしなければいけないと思っている間は休むことができませんが、すべて神の御手の中にある。神様がこのことを起こしておられる。だから私はこのことは何も自分ではできないけれども、いや私には何もすることはできないです、あなたが御心の通りになさってくださいというところに立つときにですね、私たちも安息を得ることができます。でここについては罪のあがない、この贖罪、罪の許しについての安息が与えられたイエス様についてはですね、だから私たちがイエス様、神様のところに行くときに、基本的に何しに行くのか、休みに行くんですよ。イエス様言われましたよね。誰でも疲れているもの、重荷を持っているものは私のところに行きなさい。あなた方を休ませてあげようってこう言うんですよね。休みに行くんです。 あ、そっか、じゃあ教会で何の奉仕もしないでただいればいいのかではないんですよね。あのもちろんあの別にいいんですよ、あのやってない方は、今やってらっしゃらない方は別にプレッシャー感じないでくださいね。今そういう話をしてるんじゃないんですね。イエス様その次に、ね、こう言われたんですよ、私の首輝きを追いなさいって言ったんです。首輝きって分かります？あの 牛に上につけるこのいわゆるあの 牛がつけられるハンドルみたいなものですよね。この後ろの人がなんかこう動かしたらですね、その通りに動くわけでしょ。やだな、またなんか追わされてね、クリスチャンになったらまたなんか違う、なんか今までいろんなしがらみがあっていろんなことやってきたのに、またクリスチャンになっていろんなしがらみがあるのかとかって思うかもしれません。でもイエスもこう言ったんです。私の首輝き軽いよって。軽いよ。軽いんですね。むしろイエス様に従うこと、イエス様の命令にいるということは休みの中にいるんですよ。もちろんね、あの私たちは体を休ませなければいけない時はたくさんありますけれども、イエス様に従うということはとても楽なことです。休むことなんです。なぜかというと、全てのことをイエス様は行ってくださり、神の怒りについては全部を受け止めてくださったからなんです。神様に行くの怖いと思ったら、それはサタンから出た嘘だということを気づいてください。神様の前に出るのは怖い。むしろ神は憐れんでおられて、そしてその憐れみの中に避難することが大事ですね。主よ、どうか私を憐れんでください、どうか私の罪を許してくださいと言って、神の前にその神の慈しみを信じて出ていくということによって、初めて罪から私たちは自分の持っている悪い習慣であるとか罪とかをですね、引き離すことができます。そして6節ですけれども、40日の終わりになって、ノアは自分の作った箱舟の窓を開き、カラスを放った。するとそれは水が地から乾ききるまで出たり戻ったりしていた。また彼は水が地の表から引いたかどうかを見るために鳩を彼の元から放った。鳩はその足を休める場所が見当たらなかったので、箱舟の彼の元に帰ってきた。水が全地の表にあったからである。彼は手を差し伸ばして鳩を捕らえ、箱舟の自分のところに入れた。それからなお7日待って、再び鳩を箱舟から放った。鳩は夕方になって彼の元に帰ってきた。すると見よ、あの聖書に見よっていう言葉多いんですよね。あのこれ注目してってこう言ってるんですよ。むしり取ったばかりのオリーブの若葉がそのくちばしにあるではないか。それでノアは水が地から引いたのを知った。それからなお7日待って彼は鳩を放った。鳩はもう彼のところに戻ってこなかった。水が引いていく、まあ、家庭の中で鳥を放ったということです。40日の終わりになってと6節に書いています。まずカラスなんですね、その次に鳩、まあ、彼は引いていくのがどのようになっていくのか、神様の約束を信じていて、神様がどのようにその約束を実現してくださるのか、こうワクワクしてたと思うんですね。それで調べていく、どうなってるのかということを調べていました。カラスというのが興味深いですね。出たり入ったりしていたって書いてあります。乾ききるまで出たり戻ったりしていた。カラスは雑食ですね。肉を食べます。肉、おそらく大洪水によって浮かび上がってきた動物の死体を食べていたのであろうと思われます。まあ、だから死体の上に上がってついばんでですね、でまた戻ってきてというような日々を過ごしていたのではないかと思われます。でもう一匹鳩はもちろんそういうことをしないから、水が引いていないと戻ってきたんです。 そしてオリーブの若葉をくちばしに加えていたので、さらに7日待ったらもう帰ってこなかった、地面が現れてきたことを表していたと。このカラスとハトという鳥が、今度この創世記ですけどね、ここね、でモーセが後で現れて、そして律法を神様がモーセを通して与えられた時に、清い動物と汚れた動物の区別を行われましたが、この清い動物汚れた動物っていうのは別にその何て言うの、道徳的な意味じゃなくて、そのもっとこう宗教的な儀式的な意味でね、そういうふうに見なしてたって象徴的な意味で言ってるんですけれどもね、必ずしも別になんかね、汚い鳩はいたと思うし、綺麗な鳩カラスいたかな分かんないけどもね、日本のカラス大きくて気持ち怖いですよね。イスラエルの鳩ってね、綺麗なんですよ。真っ黒じゃない、鳩じゃない、カラス、カラス、ありがとうございます。カラスね、なんかこう結構こう真っ黒じゃないんですよね。こうグレーと黒のツートンカラーでね、結構ナイスじゃんってね、結構生かすじゃんって思いましたけれども。で、カラスはでも肉を血を持ったものを食べていくという猛犬類に入るわけで、他のタカとかワシとかそういうフクロウとか、そういうものと一緒に汚れた動物の中に数えられています。で、ハトはもう犠牲の生贄としてこの神様の前に祭壇の上で捧げるものにもなっていたぐらい清い動物として数えられていたわけなんですね。で、カラスが登場するので有名な話が、エリアに対して肉を運んできたカラスがいたんですね。エリアというのはこのイスラエルの国が本当に悪くなって偶像礼拝の中に入っていた時に、この神様がお前たちそんなことをしていてはいけないというこの叱責の言葉をですね、警告の言葉を与えるためにこの神様に呼ばれて王の前に出てった預言者なんですね。で、3年間、約3年間次に主の言葉があるまで雨が降らないというふうに宣言したんです、王の前で。事実危機になりました。で、自分自身もその被害に被るわけですね。自分もそこに住んでるわけですから、水がなくなってきて、そして水がわずかに流れている確かケレテ川かな、そこまで行ってですね、でその水を飲んでいたんですが、食べ物についてはなんとカラスがですね、肉とパンを持ってきたというんですね。で、これがエリアの話で出てきます。神の裁きがあるよというその厳しいメッセージをイスラエルに持ってきたその代表がこのエリアであって、その時に出てきた登場した動物がカラスだったんです。で、鳩についてこの思い出すのはですね、イエス様なんですね。イエス様が現れた時にバプテスマを受けられました。水によるバプテスマ、洗礼ですね、日本語としては、ヨルダン川で、そして、その時になんと鳩のように聖霊が降りてきたと書いてあります。鳩のように、神様の慰めの始まりだったんですですね。で、その前に出てきたのがバプテスマのヨハネだったんですね。バプテスマのヨハネがバプテスマを授けてですね、で、バプテスマのヨハネはエリアの霊によってやってきたって書いてあるんですよ。バプテスマのヨハネもすごいメッセージ、火が吹くようなメッセージをしてですね、宗教指導者に対してマムシの末だよ、マムシとこう言うんですよ。お前たちアブラハムの子孫だと言ってるけど、この石ころからでもアブラハムの子孫を作ることができるんだよって。で、斧はすでに木のところにかけてあるって言うんでね、だからあなたは切り取られるよってこう言って、神の裁きを受けるということを、だからちょうどエリアと同じように宣言した、そのエリアからですね、今度は慰めの福音を、この言葉を イエス様は携えておられて傷ついたもの、病んでいるもの、悪霊に取り憑かれているもの、貧しいもの、罪の中で苦しんでいたもの、そういう者たちに対してイエス様は罪の許しを宣言し続けていかれたわけなんですね。そして次行きましょうか。13節です。8章のノアの生涯の第601年の第1の月の1日になって水は地上から乾き始めた。ノアが箱舟の覆いを取り去って眺めると、見よ、地の表は乾いていた。第2の月の27日、地は乾ききった。どうですか。はい、大雨が降り始めたそのちょうど1年後になります。601年の第1の月の1月1日ですけれども、600年の1月1日に雨が始まったんですね。確かそうだったな、ちょっと間違ってたらごめんなさい。そうじゃなくて、あ、失礼しました、そうじゃなかったですね。雨が降ったのが600年目の第2の月の17日ですね。これが書いてあるのが、7章の11節ですね。ですからちょうど1年です、ですね、失礼しました。雨が降り始めたのが600年の第2の17日、すみません、1年で10日ですね、すみません。第2の月の27日に地が乾ききったので、その雨が降ってから完全に地が乾ききるのが、この1年と10日ということになるわけなんです。その前に彼がこの箱舟の覆いを、この天井をですね、取ったのがこの1月1日だったんですけども、そこには乾いている、地面が乾いている姿を見ることができました。まあ、他のところで水がちょっと残っていたところもあるんでしょう。それが全部乾ききったのが第2の月の27日のわけなんですね。そして新しい世界が始まります。15節です。そこで神はノアに告げて仰せられた。あなたはあなたの妻とあなたの息子たちと息子たちの妻と一緒に箱舟から出なさい。あなたと一緒にいるすべての肉なるものの生き物、すなわち鳥や家畜や地を這うすべてのものをあなたと一緒に連れ出しなさい。それらが地に群がり、地の上で産み、そして増えるようにしなさい。そこでノアは息子たちや彼の妻や息子たちの妻と一緒に外に出た。すべての獣、すべての這うもの、すべての鳥、すべての地を上を動くものは、おのおのその種類に従って箱舟から出てきた。出てきなさいという、出なさいというこの命令にノアは従いました。一見単純でとても難しい命令を神様はこれまでノアに与えられました。まず箱舟を作りなさいというのが初めの命令だったんですね。これすごい信仰がいるんですよ。だって雨降ってなかったんですから。箱舟、ちょっと待てよということになるんです。私たちがイエス様を信じ、イエス様が戻って来られることを信じるのも相当信仰がいります。2000年前のイスラエルというなんかわけのわからない遠い国になんか死んじゃったなっていう人が、なんで私の救い主なんですかということもありますし、これそして今も生きておられると言われてしまい、かつ戻って来られると言われてしまい、全部目で確認することのできないものです。しかし私たちは信じている。この、まあ、試練と言ったらいいかな、試練ではないですね、信仰が必要だったんですよ。で、今度は入りなさいという命令です、ね、箱舟に入りなさい。これが100年、ですね、そうですね、120年ぐらい経ってですね、この入りなさいと言われて、入っても何も起こらなかったら、あ、やばいでしょ。あとその前によくそこまで信じてたなと思いません？100年以上。ね。 めてえなって思うね、印がなかったら。でも信じたんです。だから彼は義と認められました。私たちが神様の前で正しいと認められるのは、何か私たちが良いことを行ったからではなくて、神を信じてい続けるか、神を信じているかということが、それが信仰がそのまま神様に正しいよお前はって認めてくれるんです。どうですか、自分たちもそうですよ。信頼してくれる人って一番嬉しいじゃないですか。何か変なことやっちゃってもね、あ、すいませんでした、ごめんなさいって言ってね、またね、よりを戻そうとする人の方が好きじゃないですか。それか、なんかもう私はしっかりと自分でやっていけますからね、もうあなたとはあまり関係ありませんと言って独立独歩で違うところに行かれてしまったらですね、もうそうですかって感じで終わっちゃいますよね。神様に対して私たちはとかく自分が何を行ったかっていうことでいつも物事を測ってるんですけども、そうではなく神が何を行っておられるのか、これを信じて生き続けられるのかが神様に正しいと認められる決め手になるんですね。そして今見たのが出て行きなさいっていうことなんです。これもね、辛抱してると思いますよ。だからそのさっき言った1月1日からね、2月27日まで出たくて出たくてしょうがなかったと思うんですよね。だからほらカラスを放ってね、そしてハトも放って楽しみにしてるわけじゃないですか。しかし彼は神が言われてないものについて自分で行っていかなかったという辛抱強さがあったんです。神が言われているから彼はそれを行っていくしもべであり続けることができた。待つというのもこれもしんどい作業なんですね。それを彼はすることができました。でそしてこのようにして、彼とその家族、息子が3人いたんですけども、息子それぞれに奥さんがいたので合計何人ですか、自分の奥さんも入れて合計何人ですか、数えてください。8人ですね。8人です。はい、まあ、ちなみにトリビア、ね、船という字を書いてください、ね、箱舟の船の方じゃなくて普通の船舶の船ですね。なんて書いてます？八という漢字が出てきませんか？八の口ですよね。ちなみに中国語では八人の家族というときには、バコレン、八口人って書きます。ですね。面白いですね。はい。それとあとは動物が出て行きなさいと、この動物に対しても神様は命令を与えて、さらに増えるようにしていきなさいと、子供を産んでいきなさいとこの動物に命令を与えているわけなんです。これが神様がアダムに対して語っておられた命令なんですよね。新しくこの命を私は与えるよ、新しい世界を与えるよ、古い世界を私は滅ぼしたけれども、その古い世界の裁きが行われたところを突っ切って、今度新しい命を与えるよってこう言ってるんです。わかりました？ということでペテロという教会の指導者が、これはバプテスマを表しているよと言ってるわけなんです。第1ペテロの3章の20節と21節、開かなくても結構ですけれども、お読みしますね。昔ノアの時代に箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っておられた時、従わなかった霊たちのことです。わずか8人の人々がこの箱舟の中で水を通って救われたのです。そのことは今あなた方を救うバプテスマをあらかじめ示した方なのです、 型っていうのは木系の系ですね。バプテスマは肉体の汚れを取り除くものではなく、正しい良心の神への誓いであり、イエス・キリストの復活によるものなのですと書いてあります。いいですか。ノアが水を通って救われて、その古い世界が裁かれたと同じように、私たちがイエス様を信じましたと言って、イエス様の名によってバプテスマを受けるときに水の中に入りますが、その水というものが同じような働きをしていて、このイエス様が十字架につけられ、罪の罰を受けられ、葬られたことを表しているんです。墓みたいに考えていただければいいですね。そして水の中から出ていくときに、これがイエス・キリストの復活とありますけど、新しく私は生まれて、そして新しい歩みの中で生きていくんだよ。ちょうどノアが今から出て行ったように、箱舟から、新しく私はキリストの命の中で、復活の命の中で生きていきますということを表しているわけなんですよ。ですね。ですからね、もうまるっきり世界が変わりました。クリスチャンをするというのが今までの生活の延長だと思ったら大間違いです。ですね。ノアの箱舟をその時思い出してください。延長だったら全部滅ぼされてしまいます。キリストと共に私は蘇ったんだ、死んだけれども、罪にあって死んでしまっていた私だけれども、キリストにあって生き返ったものなんだ。だから第二コリントの5章の17節に、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりましたとあります。では20節をご覧ください。ノアは主のために祭壇を築き、すべての清い家畜とすべての清い鳥のうちからいくつかを選び取って、祭壇の上で全焼の生贄を捧げた。新世界が今彼の前に広がっています。全く新しくされたその世界がありですね。まず行うこと、初めに行うことは何だったのか。祭壇を築いて生贄を捧げたって言うんですよ。いかがでしょうか。まあ私が子供に昔聖書をね教えていました。この教会始めるずっと前の話ですけれども、で聞くんですね。全く新しくされて、もう何でもしてよくて、みんなが箱舟に入っててね、そこから出ていかない、出ていくっていうことになって、でまず最初に何するかなってこう聞くんですよね。じゃあ何するかなって。今の子だったらなんか戻ってね、箱舟の中でゲームで楽しんでるとかね、分かんないけれども外に出て何やるかな。もう全部世界、新世界広がってるんですよ。でこうやって子供に教えたんです。ノアさんは神様を礼拝したんだよ。これここまで守ってくださって、救ってくださったこの神が私を救ってくださったんだということを感謝するために、神様に礼拝を捧げたんだよって、まあ、こう教えました。私たちね、感謝しない生き物なんですよね、罪ゆえに。今自分も含めて言ってます。良いことが起こっても、神様がここまでやってくれても、何にも思わないで、ああこれはラッキーだったからとかですね、そう思ってですね、あれはいや私が頑張ってやったからこうなったのよとかですね、うぬぼれてみたり、誰々さんのおかげですとかですね言って、神様のおかげだというふうになかなかならない。感謝するっていうのは本当に、意識的な作業です。でその生贄と書いてありますね。今私たちは別にこの物理的な生贄を捧げていません。そうですね、教会に行ってどうですか、動物、羊とか牛来ます？ 毛が来ないですね。何もなくてね、楽なんですけれども、ね、毎回毎回。でも、もう何千頭も何万頭の牛、羊、でも補えないもっと高価な生贄を私たちは覚えて毎週礼拝を捧げています。それは神、天と地を作られた神ご自身の御子が、一人子が十字架の上で生贄として捧げられた、このことを感謝し続けるということ、常しえに感謝し続けるということが私たちがしていくことなんですね。なんで生贄なのかっていうのはもう分かりましたね。今説明したように罪があるがゆえにそれが仕切りとなっています。ここはあれですか、この仕切りって外せるんですか、ここの会場の。多分そうですよね。こういうふうになってしまってです。罪があるとあちら側に神様がいて、こちら側に私たちがいるみたいなもんですね。神様と交流ができない、交わりができないんですよ。けれどもイエス様がそれを十字架によって取り除いてくださる生贄が必要になってきます。罪を代わりに受けてくれる存在が必要に なるわけなんですよね。そして次、驚くべき言葉があります。主はそのなだめの香りを嗅がれ、主は心の中でこう仰せられた。私は決して再び人のゆえにこの地を呪うことはすまい。人の心の思いはかることは初めから悪であるからだ。私は決して再び私がしたようにすべての生き物を打ち滅ぼすことはすまい。地の続く限り種まきと刈り入れ、寒さと暑さ、夏と冬、昼と夜とはやむことはない。驚くことというのは、もう地を呪うことはすまいっていう理由がですね、彼らが良くなったからって書いてないんです。なんて書いてます？なんで地を呪うことしないんですか？
人の心の思い
はかることは初めから悪であるからなんです。俺ちょっと書き間違ってるんじゃないですか、神様言い間違ってるんじゃないですかって思わないですか？初めから悪だったから神様は水で裁きを行ったんですよ。6章の5節と6節にこう書いてあります。主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。それで主は地上に人を作ったことを悔やみ心を痛められたって言うんですよ。全く同じ理由なのに、一方では水で裁き地を呪って、もう一方では地をで呪うことをしない、地を水で裁くことはしないと神様はおっしゃっておられるわけなんです。神様がもうどうやって人間に接するか、接し方のその土台を変えてしまったんですね。裁きによって接したら、この初めから悪であるから、何度も何度も裁きで死ななければいけないんです。人間がもう初めから悪と書いてあるように、治りようがないという罪の性質を持っているから、そうではなくて恵みによって接していこうと神様がお決めになったんですよ。これが分かったら本当に、なんて言ったらいいかな、神様との関係がガラッと変わります。神は私たちを、私たちの行いによるのではなくて、恵みによって信仰によってこの接してくださるという、このことを覚えていていただきたいんですよね。でね、なんでこんなことをお決めになったかというと、21節にそのなだめの香りを嗅がれたって言うんですね。なだめの香りを嗅がれた。 心よく受け入れられたってことですよ。香りって言ってるけども、まあ、要はバーベキューの匂いですよね。ね、いい匂いするじゃないですか。なんかお腹空いてきたな。心よく受け入れられたということなんです。その犠牲をもって人が初めからその悪に傾いてしまう、その傾向すべてを、罪の性質を根こそぎ取り除いて、恵みをもって望まれることをお決めになったわけなんです。ローマの3章の23節、すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに値なしに義と認められるのです。神はキリストイエスをその血による、また信仰によるなだめの供え物として公にお示しになりました。このように神様はその関係の土台を、これ土台そのものをもう変えてしまったわけなんですね。クリスチャン生活というのはね、このね、確認作業になります。土台を変えたっていうことを確認していく作業ですね。まさにこれがね、なかなかね、人間っていうのは肉があるので、いやいやいやってなって、いつの間にか行いによって神様と関係を持つというふうになってしまう。あるいは信仰によるだけだったら、なあ何もしなくていいんだとかね、罪を犯していても神様許してくれるんだっていう、そうじゃないです。その人はね、まだね、分かってないね。神の恵み、神の恵みが分かった人というのは、ちょうどあの不道徳な女がですね、イエス様のところに来て涙を流して髪の毛で拭って香油をつけてですね、本当にイエス様を愛している、その女が出てくるんですね。でイエス様言われたんですよ、女は多く私を愛しているけれど、それは多く許されているからなんだと。多く許されたものが多く愛するんです。神を愛している者にとって神の命令は重荷にはならないと第一コリントに書いてあります。重荷にならないよって、大好きな人のことをやっていくのって重荷にならないじゃないですか。でこれを、まあ、今ちょっと話がちょっとずれちゃったんですけれども、でも大事な話ですよね。恵みによって生きていくことができるようになりました。でね、神様はこの恵みの証拠をね、見せてくださっていて、それが実は毎日私たちも見ることができているんです。何ですか？地の続く限り種まきと刈り入れ、寒さと暑さ、夏と冬、昼と夜とは止むことはない。これ何千年も前の話ですよ。このノアの洪水って、神様は一日たりともこの約束を破ることをしませんでした。このように神の恵みというのは常しえに続くんだよって。だから朝起きてですね、日が出てるのを見たら、ああ私の恵み、私に対する恵みもこのように続いてるんだ、このようにね、思い出していただけたらと思うんですね。事実書いたんですよ、こう書いたんです。主の慈しみは朝ごとに新しいってね、愛かっていうところに書いてます。主の慈しみはとってもその優しさが、憐れみが朝ごとに新しいって書いてあるんですね。そして今度は祝福命令です。9章、ちょっと長くなってますけれどもね、途中までお読みしますが、それで神はノアとその息子たちを祝福して彼らに仰せられた。産めよ増えよ地に満ちよ、野の獣、空の鳥、地の上のを動くすべてのもの、それに海の魚、これらすべてはあなた方を恐れておののこう。私はこれらをあなた方に委ねている。生きて動いているものは皆あなた方の食物である。緑の草と同じようにすべてのものをあなた方に与えた。しかし肉はその命である血の、ま、あるままで食べてはならないと。産めよ増えよ地に満ちよと神はアダムに対しても命じて祝福しましたけれども、若干異なっているところがあります。それが委ねられているとは書いてあるんですけれども、この野の獣と空の鳥ですね、動くもの、 動物ですね、動物が恐れおののこうって書いてあるんですよ。でこれはね書いてないんですね、アダムに対しては。支配しなさいとは書いてあるけれども、恐れおののくという言葉はなかった。なんでかっていうと、次の説を見ると分かるんですけれども、生きて動いているものは皆あなた方の食物であると。それまでは人間も草しか食べなかったベジタリアンだったんです。今ここで神様が生きて動いているものも食べていいようにお許しになったんですね。ですけれども恐れおののくというのは人間の捕獲をですね、恐れて逃げていくようになるよと。つまりコントロールが今効かないような、弱肉強食的な要素がここに起こってしまっている姿を見ます。やはり罪が全部取り除かれているわけではなくですね、この堕落していた世界において、神の憐れみによって新しい始まりは起こっているんですけれども、その完全ではないこの理想の姿から若干落ちてしまった姿を見るわけなんです。で、禁止事項が一つあるんですね。肉はその命である血のあるままで食べてはならないとあります。はい。命を表しているものをこの神様は尊ばれます。で、これは血ですね。医学的にもそうですよね。血が血そのものがこれ酸素もあるし、その血流によって初めて私たちはこの一瞬一瞬を生きることができているわけですよね、当然ね。で、それを神のものとして神聖なものとして神に捧げられるものとことすれ、それをですね、人がね食べていくっていうことをしてはいけないと。で、これが後のモーセの律法の中に明確に食べてはならないとこの書いてあるんですね。で、この血を流すという血を食べてはならないというこの血血血血ってね、結構この聖書ってうるさいんですよ、ね、立派な犠牲の上に成り立ってとかそういうふうに言った方がもうちょっとこういいのに、なんか血ばっかり言われるとなんかちょっとグロテスクでやだよなっていうのが私たちの正直な思いですよね。しかし命を表しているんです。命をかけてという時に血を流してっていうのと同じ意味になるわけです。単なる行いではなくて血を流すことによって初めて罪が許されるわけなんですね。で、私たちが今どういう関係を持っているかといいますと、この食べるものについてなんですけれども、基本的なことを話します。新約聖書の中に入りますと、イエス様がですね、この外から中に入れるものは川屋に出るって訳されて、トイレに出るっていうふうにはっきり言ってトイレって訳せないだけで、だから中に入ったものは出ていくよと。だからそれで怪我すことはないよと。内からのものが私たちを怪我すって言って、怒りであるとかこの公職であるとかそういう悪い思いが私たちを怪我すよと。内側から外側に出てくるものが怪我すよと。そして他に神はこのペテロに対していろんなこの汚れた動物と言われているものをお見せになった時に、私はこんな汚れたものを食べれることはできませんとペテロが言った時に、なんで主が清めたものを食べることはできないのかと、このように言われたんですね。で、そこで第一ペテロの4章の3節から5節にこう書いたんですけども、食物は信仰があり、真理を知っている人が感謝して受けるようにと神が作られたものです。神が作られたものは良いもので、感謝して受けるとき捨てるべきものは何一つありません。神の言葉と祈りによって清められるからですと。神の言葉と祈りによって清められると。私食前に祈ります。神に感謝して神の名によって祈ります、ね、あと御言葉も学んでますね、このような感じで。それによって植物はこれ食べてはいけない、これ食べてよいというものはないよと 言ってるんですね。これがね、あのユダヤ教との今違いなんです。ユダヤ教ね、ユダヤ人の人たちで宗教的な人たちを守ってますけれども、もうイスラエル行ったら大変大変ね、食べられるものと食べられないものがねたくさんあってですね、豚なんていうのはもう本当絶対食べられない、まあ一箇所食べられるところがあるんですけれどもね、で育てる時にね、なんとね、その豚を育てる時は地面の上で育てないんですよ。こうちょっとね床上げしたところで育てるらしいんですね。なぜかっていったら血を怪我してはいけないって、その地上地面をって、それはないよと今言われてます。ただ初代教会の中でユダヤ人の人たちが多くいました。でユダヤ人の人たちが信仰を持つにあたって、これだけはやめておこうと、あのこのすごくその傷つけるようなことしたくないじゃないですか。そこでね、ヤコブという教会の指導者がね、私の判断では神に立ち返り異邦人を悩ませてはいけません。ただ偶像に備えて汚れたものと不信仰と締め殺したものと嫉妬を避けるように書き送るべきだと思いますと、これが言ってるんですね。まあ、じゃあここを私たちにどう当てはめるかっていうのはちょっと私も考えさせられちゃうんですけれども、今ユダヤ人が周りにいないので、まあ、血がちょっとあってもいいのかなと思うんですけれども、一度ですね、私はね宣教地においてですね、寒天状になった血の料理が出てきたんですよね。さすがに私は避けました。あの、まあ、ここの御言葉を思い出したっていうのもありますし、ちょっとこれはってなりましたね。生き血を飲んでるわけじゃないけれども、まあ、そこは皆さんの良心に任せます基本は何で食べ、主によって、主の皆によってですね清められますので大丈夫なんですね。で次に5節です。私はあなた方の命のためにはあなた方の血の値を要求する。私はどんな獣にもそれを要求する。また人にも兄弟である者にも人の命を要求する。人の血を流す者は人によって血を流される。神は人を神の形のお作りになったから、あなた方は産めよ食えよ地に群がり地に食えよ。神様ね、許さなかったことがあるんです。許さないって何かって気になってることあって、これだけはもう私はあなたたちにさせないよ、あるいはさせたらそれ相応の対価があるよって言ったのが、あのカインの罪ですよ、殺人の罪です。ここから全ての暴虐っていうのが始まったじゃないですか。これはさせないよっていうか、あの厳しく戒めるよということなんですね。で、なんで殺人がいけないのか、理由は何ですか。人を、神は人を神の形に作ったからだと。大事ですね、とっても大事です。神の形に作られたからこそ私たちは人を尊重していきます。実にお母さんの体内にいるところから病床にいて、もう間もなく、天に召されようとしている人全てを含めて、神の形に作られたから。障害を持っている人もそうだし、または人種的な、この差別を受けるような人もそうだし、ここ全てですね、神の形だから。動物と人とでどうですか。私ね、若い子たちにね教えた時に言ったんですよ。なんで人がね動物からできたって言って動物とあんまり変わらないってこう言うんですかって言って、あ、じゃあ犬、ほらよく犬っていうよりか、まあ犬だけじゃなくて何でも食べるじゃないですか、肉。犬は食べないから、日本ではあんまり、牛でもね何でも。それ殺すのと、またはね、いいですよ、今法律あってね、犬なんか誰かの飼い、なんかそこにある猫とかね、なんか捕らえられるのが罰金払うんですかね、今ね、どうなんでしょうね、動物愛護のなんかの法律で。とにかく殺しましょうよ。それと人殺し、なんで違うのって僕聞いたんですよ。もし人間が霊を持っておらず単なるこの物質でできてるんだったら、人を殺すのと動物殺すのと同じじゃないって聞くんですね。罰せられるのはどっちですか、強く。はるかに違うでしょう。もう全然比べ物にもならないぐらい人を殺す方が 罰があるわけですよ。理由は何ですか？ここだけ覚え、ここ覚えてください。神の形に作られたんだよ。神の形に作られたんだよ。そして人の命を血を流すものは何て書いてますか？6節見ると人によって血を流されるんだよと。ここにですね、神様がその裁く権限を人に委ねていく始まりがあるわけなんです。今政府というものがあります。そうですね、皆さん戸籍また法律すべて日本国というものがあり、政府があるからこそ私たちはこのカインの子孫のような暴虐から免れて、まあそれでもね、例えば警察でも悪いことする人いるけどさ、いるけれども、はるかにはるかに私たちは秩序と安心と、その人に誰か殺されるということがなくですね、過ごすことができるわけなんです。で、これがここで神様が、設けられた、掟なんですね。ローマの13章の1節に、人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられたものです。と言ってるわけですね。では8節です。神はノアと彼と一緒にいる息子たちに告げて仰せられた。さあ私は私の契約を立てよう。あなた方とそしてあなた方の後の子孫と、またあなた方と一緒にいるすべての生き物と、鳥、家畜、それにあなた方と一緒にいるすべての野の獣、箱舟から出てきたすべてのもの、血のすべての生き物と、私はあなた方と契約を立てる。すべての肉なるものはもはや大洪水の水では断ち切られない。もはや大洪水が血を滅ぼすようなことはないと。いうことで、新しい世界を神様が祝福を持って始められたわけですけども、契約を結ぶよと。でもう二度と、洪水で血を滅ぼすことはないとさっき言われましたけど、これを契約を持ってね、私はね、自分をある意味で縛るよっていうことをおっしゃってるんですよ。契約のもともとの意味は断ち切るっていうのがあるんです。え、断ち切る。で、当時の契約の結び方が創世記の15章に出てるんですけど、開かれていいですね。このヤギや羊、鳩を真っ二つに切って、その間を通るっていう儀式なんですね。なんでかっていうと、その契約を結んだ者同士がそれを通ることによって、もしこの契約を破ったらこの動物のようになるよという意味なんです。わかりますね。それだけ縛りがあるよと、これを守るべき義務があるよという強い意味がこの契約という言葉には含まれているわけなんです。で、これを神の方から一方的にノアに対して与えてくださったっていうんですね。つまり言い換えたら、絶対に神様はこの約束を守られるよっていうことです。神様一度決めた約束ことを破りません、ね、神様全能の神様だから、それをやめることはいつでもおできになるんですけれども、しかし神のご性質がそれを許さないわけです。そして私たちが神様から与えられている約束は何ですか？新しい契約と呼ばれています。新約聖書、ね、よくね、こういう新約聖書っていう言葉を使うとね、新しい翻訳の聖書っていうふうに思われたりね、あとはプロテスタントの聖書ですかとかですちょっとややこしいですよね。約っていう契約、約っていうのは契約の約なんですよ。翻訳の約ではなくて、新しい契約の中にいるんです。イエス様が、これは私のあなた方のために流される新しい契約の血ですよと。その新しい契約というのは、エレミアという預言者が預言していまして、もともとあなたたちイスラエルはことごとく私の掟を破ったと。だから私は新しくその立法を掟をあなたたちの心の中に入れるって言ったんですね。どうやって？エゼキエル書に書いたんですけども、 それは霊を注ぐことによって、神の霊が注がれることによって、うちに神の言葉が与えられて、そしてつまりね、簡単に言うと新しく心が内側がされるということですね。神の霊によって、聖霊によって、神の御霊によってね、新しく心が変えられる。私、外側の行いっていうのはね、なかなか変えられないじゃないですか。一生懸命変えようと思っても。例えば今アメリカではね、問題になっているのが人種差別問題ね、暴動が起こったりね。でもちょっとね、これは年ね、召した方だと、お年召した方だと分かるじゃないですか。昔キング牧師がね、あれでしょ、行進してね、そしてその差別法を撤廃させて、公民権運動でね、でそれでようやくアメリカが立ち返ったと思ったら、また同じ問題が出てきちゃったんですよ。でね、有名なアメリカンフットボールのね、このクリスチャンの人がね、こう言ったんですよ。その本人は黒人ですよ。これは皮膚の問題ではなくて罪の問題だって言って、英語で言うとかっこいいのね、 It's not a skin problem but it's sin problem って、同じ S なんですよ。皮膚ではなくて罪だよってこう言ったんですね。だから行いを直そうと思ってもですね、罪が私たちのうちにあるから直せない。これを根こそぎ取るという契約が新しい契約です。そして罪を取り除いて永遠の許しと許しを与えてくださるというのが新しい契約ですね。では次ご覧ください。あともう一つごめんなさい、契約の内容がね、大洪水が地を滅ぼすようなことはないって言ってるじゃないですか。大洪水がで守ってくださってんです。洪水は今までありました。洪水はありますよね、たくさん。大洪水って言ってるこの大は、英語で言うと The Great Flood って、 The がついていて、ノアの時代の全部地上を覆うような全世界の洪水のことを表しています。ですから起こってないですよね。神様は約束を守っておられます。じゃあ次いきます。12節です。さらに神は仰せられた。私とあなた方およびあなた方と一緒にいるすべての生き物との間に、私がいよいよ永遠にわたって結ぶ契約の印はこれである。私は雲の中に私の虹を立てる。それは私と地との間の契約の印となる。私が地の上に雲を起こすとき、虹が雲の中に現れる。私は私とあなた方の間およびすべての肉なる生き物との間の私の契約を思い出すから、大水はすべての肉なるものを滅ぼす大洪水とは決してならない。虹が雲の中にあるとき、私はそれを見て、神とすべての生き物、地上のすべての肉なるものとの間の永遠の契約を思い出そうと、印を与えるよって言ってるんですね。で、虹ってどうですか。虹、雨の後に晴れるから起こりますよね。だから虹を見るごとに、私たちは確かに大洪水にならずにこの雨はとどめられたということを思い出すことができるわけなんです、虹があることに。だからこれを印とするよって、この印っていうのはあの印鑑のようなものですよ。契約書の押すじゃないですか、私たち不動産の契約するときにね、間にたくさん押しますよね。あれなんかよく分かんないんだけども、僕もなんかいろんなところに押さなきゃいけないね、ほら契約結ぶとき。それですね、この言ってる印っていうのは、兆候の印の方ではなくて印鑑の方の印の方ですね。で確認してるんですよ、神様が。確かにこの契約は有効だよと、これはその通りなんだよということを確認しておられるわけなんです。で聖書にはね、契約っていう言葉がたくさん出てきて、アブラハムとの契約もあるし、あとダビデとの契約もあるし、いろいろあるんですよね。あとモーセとの契約があるし、その時に必ず印があるんです。印がで、新しい契約についてはイエス様があなた方のために流される血、その血が新しい契約の印となるわけなんです、ね、教会でね、賛美歌を歌うとね、必ず血が出てくる、ね、なんかもうちょっとなんかグロテスクでやめてほしいですよって思うかもしれないんですけども、神様はイエス様が流された血を見て、その血を見て私たちの罪を許したということを思い起こされる、確認されるわけなんです。 で私たちも確立するわけですね。そしてどこまで行ったかな。あ、はい。こうして神はノアに仰せられた。これが私と地上のすべての肉なる者との間に立てた契約の印であるということで、今日はここまでにします。全部終えません。もうここまででもかなりの時間お話ししましたし、実はですね18節からは次の10章の、前座のような話になるんですよ。同じノアが出てくるんですけれども、そのノアの息子に対して宣言したのが実は予言になっておりまして、でその予言がどのような形で、この広がっていくのか、成就していくのかというものが、見ることができる、章になっていくんですね。まあ、それはですね、だから、次回9章の18節から、今度は10章ですね、ぜひ見ていきたいと思います。すごい名前ばっかり書いてあったね、ちょっと見る読むのが、億劫かもしれませんが、説明させていただきますね。あんまり細かく言うとちょっと眠たくなるかもしれないね。こういう時にね、聖書を教える人はいかに分かりやすく、教えていくことができるかということをですね、興味を持って教えていくことができるかという、そこがねちょっとね試しどころなんですよ、この悩みどころというか。はい、では終わります。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。今日のノアの、この箱舟から出ていくところから主よ、あなたの、救いのご計画の、全貌を、じっくりと見ることができてありがとうございました。お父様、私たちが、もはや神によって裁かれることなく、キリストにあってもはや罪に定められることは決してない、罪と死の法則から私たちは解放されて、命の御霊の法則によって解放されたということを教えてくださって感謝いたします。主よ、どうぞ、ここで本当に私たちの信仰の今土台を学んだので、どうぞ聖霊様によって、具体的にこの生活をしているときにあなたからの、知恵が与えられて、この今の学んだところ、福音の真理を適用させていくことができるようにしてください。お願いします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。